はい、どうもこんばんは、お疲れ様です。私2024年1月6日土曜日、時刻は23時08分を回ったところです。京都一条通り神谷川角イルピアと神谷川よりパーソナリティはトニーです。水谷ラジオ、ご機嫌いかがでしょうか。今アルバイトの公平も買いましたので、このタイミングを使って、こそこそと水谷ラジオの収録をしようかなと思っております。12連勤終わりました。結果オーライということで、いやー働きましたね。働きました。きちんと働きました。いやー、やり遂げられました。まだ今掃除をしているので、まだ掃除は残ってるんですけれども、掃除を残しつつも、ちょっといただいたね、缶ビールをちょっといただきながら、皆さんもお手元にあれば、アルコールなんかを飲みながら、聞いていただくといいんじゃないかな。酔っ払ったおっさんがうだうだと喋るだけの話なので、ひろゆきかよ。いただきます。ありがとうございます。これホームのふみさんがね、差し入れてくれたんですけども、本当に礼金お疲れ様でしたということで、ありがとうございます。いただきます。うまい、うまいな。一番搾りプレミアム、ありがとうございます。いやー、この時間にビールを一人で飲むの久しぶりですね。いやー、うまいな、おいしい。いや、なんかちょっと洗い物しながらおしゃべりさせていただきますけれども、おしゃべりには収録させてもらいますけれども、いやー、12連勤。その前にね、実を言うと、そのクリスマスウィーク24日日曜日営業だったんで、実質的にはもうなんか25日は朝から仕入れで事務作業っていう形で、ずっとまあまあ自営業者はね、なんだかんだ言ってずっと働き続けるっていうのが宿命ですから、今に始まったことではないのであれなんですけれども、肉体労働的な営業時間を、まあ、12月の26から1月の6の今日の土曜日まで、続けてこれたというのは、もう一人に本当にアルバイト諸君の、力添えがあったからだと思ってます。一人では到底やり抜けない、過酷な時間だったなと思ってます。この場を借りて本当にイルピアと神谷川のアルバイト諸君、本当に皆さんありがとうございました。君たちがいなければ私なんて本当にそこら辺の石ころと一緒なので、ありがたかったと思います。ね、まあ、26日の初日のね、夜に、まあなんか仕事終わってからちょっとね、話を聞くような機会もあったりして、なんで連勤の初日にこんな話聞かなきゃいけないんだって。ちょっとなんか内容はちょっと端折りますけれども、本当にもう考えてみれば、もう毎日土曜日みたいに忙しくなるんだぞ、みたいな。その時はね、多分、その話をしてくれてた二人は全然気づかなかったと思うんですけど、いやいや、もう一人は年末の忙しさ知ってんだろうと思いながら。もうね、でも終わり良ければ全て良しですよ。今日も1月6日ね、怪我もなく、病気もなく迎えられたので、もうそれもなんか別にもうどうでもいい話ですよ。私にとっては、よくぞそれも含めて乗り越えたもんだなと思ってます。26、27、28、29と、まあ、年末ムードがだんだん高まってくる中で、まあね、レイネさんが途中、28日誕生日だったりとか、まあ、29日にね、ちょっといちごのケーキを、トライフルですけれども、こさえて、プレゼントをしたりとか、ありました。まあ、よかったです。なんか12月といえばね、まあ、ゆうかさんも24日誕生日で、で、れいねさんも28日誕生日で、まあ、そのままお正月、年末年始、ね、またこれ31日大晦日ですよ。大晦日。ね、大東さん、水さん、竹松さんね、安定感の夜中の2時ね。もう私たちは帰るつもりだったのに水谷さんが喋るからみたいな、違うから、もう全然帰る隙間与えてたし、いつ帰ってもらっても全く問題ないぞ。もう10時から閉店なんだから、もう10時に帰ってもらって全然問題ないんですけど、まあね、話もちょっと弾んで結局夜中の2時っていうね、 で、元日、もうなんか振り返ってみるとあれですけど、なんか30日土曜日は朝9時から営業して、で31日大晦日は夜中の2時まで、まあなんか30日もねちょっと遅かったんですけど、で31日はそうやって大晦日で、元日は普通に朝まあ8時ぐらいに起きたのかな、ちょっと30分だけいつもより遅く起きて、お正月お迎えするという形でランチタイムね、ランチタイムゆうかさんでしたね、元日本当にありがとうございました。貴重なお正月の時間を割いて働いてくれて、あとはもうずっと町子さんが年末年始活躍、大活躍でした本当にね。多分最初の12月のね、26日あたりからもう気づいてたと思いますけど、なんだなんだもうとにかくピリピリして働いてるわって多分うんざりしながらずっと年末年始働いたことだと思います。特にね最初の26、27、28あたりまでは緊張感が半端なくてですね、私も久しぶりに西宮や名古屋の時に働いてたぐらいの緊張感を持ってちょっと、鬼トニーになってましたんで、申し訳なかったななんてちょっと思ったりして反省もあるんですけれども、まあね、それもこれもあれですよ、26日の夜にね長い話を聞かされて本当に早く帰って寝たいのにみたいなね、そんな話新年明けてからでもいいだろうみたいなもういいもういい、はい、まあなんだろうな、タイミングいろいろあると思うんですけど、結果オーライです。おかげさまで本当に蓋を開けてみると充実した営業時間を、いただきました。まあ12月31日ねランチ開けてみて誰も来なかったとかそういうことありますけれども、まあそれも吸収できるぐらい頑張れたんじゃないかなと。で年明けてからこの 2,3 日ってもうランチ終わってからねもうほんとヘトヘトでくたばってたんで、毎回毎回Cテーブルのベンチで横になって夕方まで寝てるっていうような状況がもう2階に上がる気力すらないですよ。もうだからもう毎日毎日横になって、なんとか体力を回復させるっていうような次第でした。まあ振り返ってみて思うのは、こうこの最終日ね、今日は朝1月6日しかもなんか最終日朝9時からっていうねなんで最終日朝9時からにしたんだろうなと思いながらやりましたよ今日もね。今日でまあ惜しまれながら誰も惜しんでないから自分で言いますけど、惜しまれながら、朝営業が終了ということで、今日もちまして朝営業イルピアット神谷川の朝営業一旦終了ということになりました。朝営業から今日はだから6時半起床の、まあ、7時ちょっと前に入ってからの今のこの時間ですから、もうかれこれ何時間働いてるんですか。まあ間ね休憩時間、今日ランチタイムもちょっと静かだったんで、もう12時半に閉めようって言って、あ、もう俺ちょっと体しんどいからちょっと今日はもう閉めようって言って12時半にちょっと閉めさせてもらったんですけど、朝営業はおかげさまでお客様パラパラと来てくださって、ちょっとなんかこう朝来てくれたホッソンがなんかえらい賑やかじゃないですかとか言ってくれるぐらいな印象になってよかったですけど、全然賑やかじゃないんですが、ホッソンの目から見ると自分以外の人間がいるっていうのがちょっと驚きだったっていうことで忙しく映ったんだと思うんですけど、まあそんな朝営業最後の日、有終の美だったと思います。ご利用いただいた方皆さん本当にありがとうございました。もう少し本当はね朝営業を続けてなんかこうのんびりと過ごせるような時間を演出できたら、よかったんですけども、やっぱり朝の宿命というか、まあ認知度がこう足らないっていうことも反省ではあるんだけども、それよりも何よりもやっぱり魅力ある商品を作れてないんだなっていうことだと思うんですよ。美味しいだけとか、なんか手が込んでいるだけとか、なんかそういうこう基本的な部分のソースはまあなんかこう分かってるんだけども、なんかこうそうじゃないんですよね。なんかお店が流行る理由って手作りだからとか手が込んでいるからとか丁寧だからとか、そういう理由で流行るんじゃないんですよ。なんかもっとこうキャッチーで皆さんに受けがいいような商品でまあ展開する方が足は運びやすいし消費しやすいと、美味しいかどうかっていうことはもう大前提で語られるべきなんですが、 まあなんか考えないといけないなってつくづく思わされるのは、そういうこうマーケティング的な戦略だなというふうに思ったりします。これはなんか自分の働いている例えば内容だとか、調理の内容をいじるとか、そういうことを言ってるのではなくて、だからこそ丁寧に、しっかりした料理を作ることの重要性が際立つっていうことは分かってるんですが、まあ一つ考えないといけないのは、こう丁寧に作っているにもかかわらず報われないままでいいのかっていうことは同時に考えないといけないと思うんですよね。からそういうことについては全く、ま、こう触ってないと。だからといってインスタグラムのなんかこうインフルエンサー使って広告するとか、そういうバカげたことはしたくないなと思っていて、まあなんかお金を払ってまでね、なんかこうインフルエンサーにお願いしてまでっていう、そういう薄っぺらいやり方はやりたくないなと思っていて、これインフルエンサーの人たちをディスってるかといったらディスってるわけではないんですけれども、まあ僕のところに届く DM を見てる限り、タダでご飯食べさせてくれたら広告しますよみたいな、なんか恥のない、恥のないというか、まあなんか恥を知らない、ね、DM が届いたりとかするので、ご飯が食べたいんだったらお金がないので食べさせてくださいっていうことを言えばいいのに、なんかこう広告するからとか、僕にご飯食べさせたら効果ありますよとか、なんか効果があるかどうかもわからないのに、先にその効果を先に歌って、ご飯食べさせてくれっていう、効果があってから、なんか効果があったからお礼にご馳走するようだったらわかるのに、よくわかんないですよね、そのあたりは。うん。まあでもそれで仕事が回っている世界があるってことも事実だから全然構わないんだけれども、話を元に戻して、だからそのまあ私の中では朝営業のまあなんか飛んだ、もしくはそのうまくいかなかった背景みたいなことはいくらでも分析できるんだけれども、まだなんかこう皆さんのこう利用する人たちの気持ちに寄り添えてなかったんだなっていうことが反省であります。まあ、ただ、こう、朝営業の時に作っていた料理を召し上がった方、経験値として、それをこう、召し上がった方たちは、もう価格で内容が提案されることはないですし、セットを作るっていうモチベーションももう私にはないので、一時代、なんかこう、お付き合いいただいて、本当に励みになりました。召し上がっていただいて、この内容でこういうことだったっていうふうに言っていただけたのは良かったです。ただ、それはなんかこう、社会的な広がりやブームを作るようなことにはならなかったっていうことが結果としてあります。いい商品だから流行るとかそういうことじゃないんだなってことを、まあ、つくづく感じます。とはいえ、いい商品だったら流行るだろうっていう意見もあることも事実です。では、やはりなんか自分の力が足らなくて、やってないことやもっとできたことがあるんだろう、ニーズに応えられてないんだろう、そこも含めてさっき言ったみたいに、利用する皆さんの期待に応えられてないっていうのと、自分の力不足なんだなっていう反省があります。だから何もなんだろうな、こう全くもって自分の力不足だっていうことが要因だっていうことは熟知しています。そこにずっと挑戦し続けるだけの体力がなくなったなっていうことが実感であります。体力がなくなったなっていうことを振り返ってみると、今日1月6日6日を迎えて、この疲労感、おそらくですね、この今日感じている12日連勤の忙しい12日連勤を経験させていただいたこの疲労感が、後5年後もしくは3年後あるいは8年後間違いなく10年後には、こういう疲労感を日常的に抱えて厨房に立つことになっているんだろうなっていう想定です。疲れが抜けずにずっと疲れたままで働き続けると、そういう形になるんだろうな、そんなふうに思ったりしています。どういうことが言いたいかというと、年々クリエイティビティは下がっていくと。で、自分の意欲や思考のポジティブさも削られていって、正確な判断が、できなくなってくるんだろうな、そんなふうに思います。疲れてくると、何をまず思うかって、もうやめたくなるんですよね。 そのレストランをまず辞めたくなるし、働きたくなくなるし、でもなんか働かないといけないストレスだけ自分で抱えるし、期待に応えたい、期待に応えなければならない義務感も生まれるし、でも自分は充実感も欲しいから、あのなんかこう賑やかなお店をもう一回見せてほしいとか、あの賑やかなお客様たちのオーダーを自分一人がこなしているっていう高揚感も味わいたい、いろんな気持ちが入り混じります。そういう中で体力がついてこないっていうことは、やはりなんかこうパフォーマンスが低下するんだなって思ったりしてます。幸いね、まだ回せるんですよ、回せてたんですよ今年はね。この年末年始は大丈夫でした。中華料理屋さんのような感じでイタリア料理を作るということも実現できていたかな。一人で料理を作っているっていう違和感を皆さんには感じずに、あ、一人だからしょうがないよねっていうふうに思ってもらわずに召し上がっていただけたんではないかな、そんなふうに思っています。いや、この中美味しいな、この一番搾り。ただその思うのは、体力が落ちてきて考えることってやっぱネガティブになるんで、さっきの話じゃないですけど、やめたくなったりするんですよ。で、その時その時で抱える考え方、思考の内容っていうのは真実である、もしくは本心である、自分の本質的な悩みであるみたいな、そういうこう解釈をしてしまうというか、まあそれもそれであっていいと思うんですよ。ただなんかこうちょっと疲れが取れて、もう一回元気が戻ったら全然やれるじゃないかと、もう一回新しい発想あるじゃないかって、変化だと恐れはしないぜみたいな、そういう向き合い方もできることも知ってるんですけれども、いつまでその摩耗を続けるんだと、そのなんかこう金属疲労みたいな、いつか折れるだろうなと思ってます。で、この1月6日の朝に感じた疲労感が数年後常態化するっていうことを考えて働き続けるのか、こういうことを遠ざけないといけないからこそ、自分がこう万全な体制で料理を回せるように作れるように施すにはどれくらいの休息が必要なのかね。私は全くレジェンドでもなければ、スペシャリストでもないし、いわゆるトップランナーではないわけですよ。その料理界を牽引しているわけでもなければ有名でもないし、なんかこう、いわゆる権威もなければ何もないです。なんとか続けてこれている19年半が今あるわけで、今日が1月6日じゃないですか。半年後の6月7日で、私はイルピアットっていうタイトルを作って丸20年を迎えます。ちょうど節目のね、19年半だなと思うんですけど、そんな私がやっぱりスペシャルな人間ではないから、凡人凡人ザ凡人なんで、大したことできるわけないですよ。で、だからこそね、天才を求めないように、意識しないようにしてきてるんだなって自分でも思うんですけど、これ意識してないって、言い切れないところが凡人の悲しいさがですよ。天才に挑んではいけないって思いつつも、天才の存在を知ってしまうと、やっぱりなんかこう憧れたりとか、なんかこう自分にも近づける隙間はないかなとか考えたりするもんですから、やはりそうなります。なんだけれども、凡人は凡人の世界でどうやって暮らしていけるかな、皆さんの日常にどうやって寄り添えるかな、そんな風に思ったりするわけです。何が言いたいかというと、鉄人のように働けないんですよ。だから今回の12日間の錬金は、 まあなんか意地と根性みたいな形で、プライドもあるかもしれない。こなせましたが、今年の年末、そして来年年始、この年末年始ね、次の年末年始は、同じように働けるような自信はちょっと今ではないですね。で、同時に2024年っていうのは、週休3日を目指したいなと思っていて、もう1月はこのまま行くんですけれども、2月、3月、4月、5月、6月と進んでいく中で、なるべく休みを取ろうと思ってます。で、営業日数が減るってことは、実質的には給与が減る、もしくはその売上が減るってことなので、非常に危険な、もしくはその、まあ恐ろしい、ポイントになってくるんですけど、補い方も分かってないですよ。なんか補える方法があるからさえって言ってるんだろうとかって思った人もいるかもしれないですけど、分かんないですよ、まだ。全然。なんだけれども、こんな働き方がずっといいわけなくて、ずっと言ってますね、それはね。なんか、自分がロールモデルになろうとは思ってないんですけど、もっとなんかこういろんなこと考えれるはずなんになって考えたりしてます。まあなんか料理に関しても、盛り付け方一つ、調理の技法一つ、レシピ一つ、オペレーション一つ、アルバイトのシフトの組み方や労働時間、環境、お客様の快適さ、レストランの在り方、これからの未来予想図、いろいろな事柄を考えるときに疲れていてはまともな発想は出てこないですよ。先にも言ったように疲れすぎるとやめたくなるんですよ。だから良くないなと思います。今年は年末年始こうして働きましたけど、もう一回やれって言われてできることじゃないなと思っていて、休みの途中いただこうかなと思ってます。1ヶ月とかそういう感じじゃないです。なんか散発的に不定期にお休みをちょっといただこうかなと思ってます。実際できるかどうかわからないですよ。でもいただこうかなと思っているのと、今まあちょっと考えているのは、能登半島の、災害があったので、いつもだったらこうお金をね、売上の何パーセントとか、この日からこの日の売上をとかって考えるんですけど、ちょっと現場に行きたいなと思っていて、今回はちょっとなんか能登半島に、入れるようになったらですよ、今はまだ全然入れないので、ボランティアが必要になった時点で入ってみたいな、そんな風に考えてます。なんだろう、マンパワーが必要だ、いやいや、こっちで稼いだお金向こうに送った方が全然いいじゃん、それも当然そうなんですけど、なんかね、すごく言い方悪いですけど、気分転換したいんですよ。その自分がこのままずっとここで働き続けるってことがちょっと恐ろしくて、でどうにかしてこのマインドを変えたいんですよ。で、気分転換に来るなよって思われるかもしれないけれども、ボランティアの動機は僕は何でもいいと思ってるんですよ。で、その先結果にはその現場での復興支援だし、なんか必要な災害の対応というか、そういうことだと思うんですよ。なんかこう有名人や著名人たちが募金する、寄付することについて売名行為だって言ってる人間もいますけど、売名行為で構わないと思ってるんですよ。何が悪いんだと。売名行為でいいじゃないかと。迷惑かけてるんだったらダメですよ。ね、ヘズマリュウみたいに突然行ってなんか喜ばれたとかって言ってますけど、個人が行くなっつってのに行ってたりとかするのは、いささか問題があったりとかすると思うんですよ。あと今日はなんかちょっと話を聞いてみたら、 大阪ナンバーの車で向こうに行って、瓦礫の撤去しますよ、2万円でどうですかって言って撤去してみたら、実際20万円請求とか、ブルーシート持ってきたんで、これ使ってくださいって言ったら、なんか100均で買ったようなブルーシートを3000円で売ったりとか、そういうようなことが横行しているっていう話を耳にすると、本当に腹渡に煮えくり返るぐらい腹立ちますよね。なんかこう、そういうなんかつまらなくてくだらなくてダサいことする奴らは、実は言うと排除できないんですよ。排除できないんだけれども、なんかだからこそ諦めちゃいけなくって、僕らがしないといけないことって、今なんか動くこととかじゃなくて、何ヶ月後でも今と同じ気持ちを持ち続けられるかどうかの方が重要で、桜が咲くような季節になったらみんな花のこと考えるじゃないですか。災害は終わってないのに、当然そうですよ。そうなんだけれども、今年の私トニーはそういう人でありたくないなと思っているから、ちょっと能登半島にボランティアに行きたいなと。で、自分に何ができるかわからないですけれども、与えられた作業を淡々とこなす日にちを少し経験したいな。それはもうここを休んでいく価値があるのかって言ったら、大企業じゃないから、ホッソンのね、勤めてるような企業じゃないから、給与保障があるとか、なんかそういう有給消化できるとか、そういうことでもないですよ。何もないですよ。しかもなんか経営者だし。ないんだけれども、なんだろうな。こう、見ておく必要があるような気がしていて、それは興味本位なのかって言われたら興味本位かもしれないですよ。その意気を出ないかもしれないです。正直に答えるとわからないです。でもなんか必要としているんだったら行く必要があるんじゃないかっていう純粋な行動原理が今ちょっと働いていて、お金じゃなくて自分が行った方がいいんじゃないかなと思っていて、行けるかどうかわかんないですよ。ある団体にお願いして、ボランティアに参加させてもらって、例えばまあ料理作ってる人間だったら炊き出しじゃあ担当してくださいねとか言われるかもしれないですけど、何でもいいんですよ。瓦礫の撤去でも、おじいちゃんおばあちゃんの話聞くでも何でもいいんですけど、その、どうなってるのかっていう興味本位かもしれないし、なんかこの今ね、水谷ラジオを聞いていて、そんな動機で言ってなんか正しい行いができるのかどうか思った人たちに、僕から問いを立てていいですか。正しい行いって何ですか。動機づけが、その人本人が、目的が、自己欲求を満たすために行われることは正しい行いじゃないとするならば、何ができるんですか？何のために僕らは同じ社会を生きてるんですかっていう問いが立つと思ってるんですよ。じゃあ僕らの生活や日常は誰かのために尽くさなければならないような前提になるじゃないですか。それは倫理的にも常識的にも正しい行いの上にしか成り立たないっていう眼差しが働いた上で、ギスギスしたものにならないですか。不純な動機で行く、不純な動機って何か、ボランティア行った先で誰かと出会いたいとかそういうこと、分からん。そんなことついにも思ったことないから分からんけれども、現場は想像を絶すると思うんですよ。なんだろうな、あるね、ニュースを読んだときに、42歳、43歳だったかな、娘二人をね、帰省してて、押しつぶれた家の中で、助け出そうとしていて、手を握っていたらだんだん冷たくなっていたっていう、そういう記事を読んだときに、正月ですよ。もうなんか何が起きてるんだろうみたいな。365日どこを切り取ったって大災害ですよ。それはどこを取ったって大災害じゃないですか。 今回のことなんて。そうやって思ったら、元日に起きるってなんだろうとかって、やっぱ特別な意味があるじゃないですか、新年迎えて。ってことをね、この12日連勤中に元日にあんなことがあって、やっぱ考えるわけですよ。で、自分はね、働き方を自分で選べる立場にあって、休み取ろうかなとかって思ってるわけじゃないですか。文章をまとめようかなとかね。2024年は自分のやりたいことをとことんやるっていう一年に変えたいなと。その先にね、生活が若干困窮するかもしれないですよ。売上だって振るわなくて赤字ですねって税理士さんからたしなめられる機会があるかもしれないですよ。でもなんかそれでも立ってられる体力を、まだ今はあるので、この1年ぐらいは実践してみようかななんて思っているこの連勤最終日です。まあそういうことをね、決意できるとか考えることもできるのはやってきたこの時間があるからだな。もう31分なの？怖っ。なんか思うんですよ。だから想像力を持って2024年はちょっと過ごしたいなと思っています。で、自分の利益かどうかとかっていうことを前に、もちろんね、行動様式が興味本位だったりとか、様々なことがあって、別になんかこう一般的に言われる正しさや秩序は伴わないかもしれないですけど、誰かを詐欺まがいな条件に落とし入れて搾取しようとか思わないですよ。なんか自分にできることがあればっていう純粋な気持ちが働くことは間違いなくて、同時に何かこう時間を割いてでもできることがあれば、そこに何かこう価値があるんであれば、なんか動くのは動いてもいいんじゃないかな。それができる最後の年齢かなってちょっと思ったりもしてます。2月で50歳です、私も。なんかこうね、自分ってなんだろうって、もう思春期じゃあるまいし、もう考えませんけど、まとめに入る、そんな一年になるんじゃないかな、そんな風に思ってます。はい。いや、長いな、これ。32分27秒だって、今。いや、すいませんね。お耳汚してございました。最終日、お届けしてまいりました水谷レディオ、取り留めのない話でした。もっとね、別の話をちょっとしようかなと思ったんですけど、能登半島行くって話でちょっと半分ぐらい削ってしまったかもしれないですが、どっからタイミングでちょっと行きたいなと思ってます。これはちょっと、イルピアットの営業をお休みしていこうかなと思ってるので、ご容赦ください。また決まりましたら、告知しますので、すいませんが、よろしくお願いします。で、週休3日にするっていうのは、希望ではあるんですけど、なるべく実現できたらいいなと思っているので、実行できるところは実行していこうかな。それを状態化できるように、まで、ちゃんと持っていけたらいいなというふうに思っています。はい。ということで、パーソナリティトニーがお送りしてまいりました、水谷ラジオ。皆さんへのリクエスト曲です。今日はこの曲がいいなと思っているので、よろしければ聞いてください。最近ね、ちょっと原始釈迦仏教にも興味があって、まさに偶像崇拝とかなんかそういう経典を読むとかそんなことよりも自分の真理に近づくみたいな、そういう哲学的な思索に釈迦がまあなんかこう挑んでいたっていう話を聞くとちょっとゾクッとします。この曲もなんか実を言うと、原始釈迦仏教的な眼差しで書かれた曲じゃないかなと思ったりします。私たちに重要なのは、日常の快適さを描くことではあるんですが、同時に何のためにっていう、その未来予想図や想像力かなと思ったりします。今置かれている立場がどういうことで成り立っているのかという想像力や、今起きているいろいろなことに対する想像力を働かせるということは大切かなと思っているので、名曲です。よろしければこの曲を検索して聴いてください。パーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲です。ジョン・レノンさんでイマジン。今日そういえば公平最後なんか水谷さんもなんかお疲れ様でしたときに水谷さんもってちょっと噛んでたな。 はい。すいません、つまらないことを思い出しました。ジョン・レノンさんでイマジン、ぜひ検索して聞いてください。お聞きいただいてありがとうございました。12日錬金、明日は朝一、東近江に野菜を買いに行くと。で、月曜日はメニュー買いということで。まあ、軽くメニュー買いをしますので、大きく変わりませんが、乞うご期待ということで、よろしくお願いします。また、2024年も、明るく楽しくお付き合いください。トニーでした。それではまた。さようなら。